なぜこれが効くか。ソースグリビッシュは卵黄をベースにしたエマルジョンソースで、フレッシュハーブの風味が際立ちます。ディジョンマスタードと白ワインビネガーが酸味と風味のバランスを整え、全体に奥行きを与えます。エマルジョンを作る際、オリーブオイルを少しずつ加えることが重要です。急に大量の油を入れるとエマルジョンが分離してしまう可能性があります。もし分離してしまった場合は、別のボウルに卵黄と少量の水を入れ、再度エマルジョンを作ることで修復可能です。これにより滑らかでクリーミーなソースを得ることができます。またハーブはフレッシュなものを使用することで、香り豊かな味わいを楽しむことができ、料理のアクセントにもなります。ありがちな失敗、卵が半熟になっている。目安沸騰した湯で10分しっかり茹で、黄身が完全に火が通ってマットな単形色になり、ポロポロに崩せる状態。なぜ大事か。グリビッシュはゆで卵の黄身を使うことが、生卵マヨネーズとの安全上の決定的な違い。とろり、しっとり、半熟の中心は使わない。どうするか。沸騰した湯に静かに入れて、正確に10分測り、氷水で止める。剥いた時に中心がしっとりしていたら、その卵は使わず、茹で直す。油を一気に加える。目安、泡立て器の跡が一瞬残るほどの粘度になり、表面に分離した油が浮いていない状態。なぜ大事か。ゆで卵の黄身は油を吸う速度が遅く、一気に入れると乳化できず油浮きの油っぽいペーストになる。どうするか。最初は数滴ずつ垂らしながら絶えず混ぜ、ベースが艶やかにまとまってから細い線状に切り替える。分離しそうなら油を止めて、ぬるま湯小さじ1で立て直す。ハーブやピクルスの水分。目安、ケイパー、コルニッション、ハーブをまな板で切ったとき、歯に水分がにじみ出ない程度に乾いた状態。なぜ大事か。余分なブラインやハーブの水分はエマルジョンを緩め、味もピクルスっぽさだけが前に出てぼやける。どうするか。ケイパーは流水で洗ってから水気を切り、コルニッションは抑えて水分を取り、ハーブは直前に刻む。すべて最後に手で折り込み、乳化段階では入れない。塩、酸が足りず味がぼやける。目安、冷えた状態でマスタード、ビネガー、塩がはっきり聞こえ、ハーブとピクルスがその下に並ぶ味のバランス。冷たい油脂ベースのソースは味を弱く感じさせるため、室温でちょうど良いだと冷蔵庫は物足りない。どうするか。冷やす前に一度味を見て塩で整え、15分冷やした後にもう一度味見して、ビネガー数滴か塩一つまに微調整する。見極めのポイント、淡いクリーム色のソースに緑のハーブとケイパー、コルニッションの粒が点在している状態。スプーンを傾けるとマヨネーズのようにゆっくりとリボン状に流れ落ちる粘土。マスタードとビネガーの鋭い香りが最初に立ち、パセリやエストラゴンが続いて感じられる。表面に分離した油のツヤがなく、マットで一体感のある仕上がり。歴史メモ、ソースグリビッシュはフランスの古典的な冷製ソースの一つで、20世紀初頭、オーギュスト・エスコフィエの料理の手引き、ルギド・クリネール、1903年において、オート・キュイジーヌ、技法と完成度を重んじるフランスの高級料理の伝統の一角として、その形が体系化されました。貴族の厨房ではなく、家庭料理や宿屋の伝統に近い系譜を持ち、固ゆで卵の黄身をマスタードビネガー油で乳化、本来分離する油と水分を泡立て器などで均一に分散させ、安定した混合物にすることし、刻んだ白身、ケイパー、コルニッション、小さく酸味の強いフランス産ピクルスキュウリ、香草で仕上げた冷たいソースとして、茹で肉や魚、野菜とともに供されてきました。